こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は調査と調達についてお話ししますね。調査っていうのはですね、市場調査で、調達というのは実際に購入してくることですね。で、これらについては市場と向き合うことっていうのがね、やっぱり基本なわけですね。自分の思い込みでね、その調達をしてくると、自分はこの商品、この役務だったらこれぐらいだろうという思い込みでね、買うと大抵市場価格より高く買ってしまうわけですね。そしたら調達コストが膨れ上がってきて、でその収支を悪化させるわけですね。なので市場調査っていうのはどこの会社でもやるわけですね。で調達コストを下げるということですね。で近頃ですね、マニラ首都圏でですね、2つの地下鉄路線を走らせることになったそうですね。で1つを日系企業、もう1つを中国系企業にお願いをすると。これはですね、調達先を2つに分けたっていうことですね。で両立てをしているとも言えるわけですね。で調査をするとですね、やっぱり日系企業は品質が高く、中国系企業はそのコストが秀でているわけですね。でその両者をですね、両立させたければ、両立をして競わせればいいわけですね。そしたらコストと品質の両方が手に入りそうだと。でこれはですね、やっぱ経験によって培われたものだと思いますね。マニラ首都圏においては、入れ替わり立ち替わりですね。日系企業と中国系企業とね。それぞれ、いい点が分かるわけですね。一方はコストに秀でていて、もう一方は品質に秀でているということですね。でその両立を、していければいいなということでしょうね。でその我々だから作り手であるとね、どうしてもそのお客様層からね、高く買われたいとは思うんだけれども、例えばだからそういったお仕事がどれぐらいの市場価格なのかっていうことは、ここと向き合わないとその収入の見込みが立たないということですね。でも市場調査もいいし、実際やってみるというのもリサーチに含まれてきますね。で実際テストでやってみることでどれぐらいのだから評価をいただけそうかっていうことですね。それはトライアンドエラーというとか AB テストと言われているんですね。でも調達コストっていうのは何にしても必要なものね。で僕たちだからこういった研究をしているというお仕事であっても、やっぱり調達コストは免れないわけですね。やっぱり資料を買ったりですね、実際やってみるというテストに費用がかかります。で海外旅行とかに行くのもそうですね。娯楽というよりも調査ですよね。実際見てみる、味わってみる。で多極均衡というものと関わってきますね。だから両立てというのがね、両立てをすることによってお互いのいいところを引き出させていくっていうのも多極均衡なわけですよね。で一つの考え方として我々日本はね、先進国としての経験があるから、先進国相手により輸出先を絞っていくっていうこと、それも選択肢の一つだとは思うんですけどね。でも広まるわけですよね。だからマニラでこの両立てをすることによってね、その品質とコストの、両立ができたと、アウヘーベンができましたということになると、先進国であっても中国を引き入れて日本も引き入れてね、両立てをさせればねいいのではないかといったような傾向が出てきますね。これが市場の傾向ですよね。だからそうですね、市場がね始まりつつあるときは拒むべきではないと思いますね。市場の傾向というのは止まることはないですからね。一度開き始めたら開いていくしかないですからね。日本も土俵に乗ったというのなら乗っていくしかないし、またその市場の競争ね、 平和にするということなんですね。まだ日本と中国にはやっぱりそれぞれ品質とコストというそれぞれのメリットがあってね、まあそれがだから市場以外においてもね、まあなんていうのか趣味の差をと趣味と実益の差を生んでいたとは思うんですよね。でもそれはだから圧力につながるべきことではなくってね、そのやっぱりアフヘーベンね、両立てによってねいいとこ取りができればね、本当世界平和に貢献をしていけるわけですから、だからこれは良い事例だと思うんです私は。そしてまあこうやってね生まれてくるそのデファクトスタンダードというものをねやっぱり好意的に受け止めてね、その中でその取り組んでいければいいと思うんですね。それなんて多極均衡です。でそういったね多極均衡とそれとまあだから直接つながっているところですよね。だから先進国同士で直接ねなんかつながっていた高く買ってくれる、それもいいことなんだけど、やっぱりいつかそのデファクトスタンダードに打ち砕かれるわけですからね。だから今回の両立てはいいと思いますね。品質の日本とコストの中国、両立てすればその両方のいいとこ取りができるのではなかろうか、うん、そしてですねこうやって培われていくデファクトスタンダードというものの中の 98% ぐらいをね大衆に分け与えるというのが社会的包摂なわけですよね。まあ、公教育というのもそうですね。そのデファクトスタンダードの流れから拾ってきて、その 98% の部分をね、みんなに分け与えると。なぜ、で、その残りの 2% というのは、各自の生徒がね、追い求めていけばいいと。図書館に行くなり、ウェブを検索するなり、先生に聞くなりすればいい。この残りの 2% をなぜ残しておくかなんかって言ったら、やっぱりその最後の切り札を残しておくという、まあ、政治的な配慮っていうのもありますし、やっぱりみんなにその自分で努力をしてみる、真実をつかみ取るためにそういう習慣づけでもあると思います。でまあそれと一方でね、だから天才と言われる人はどんな分野でもいますけれど、そんな天才のうちの一人を偶像化して、まあ、地下アイドルとしてみんなが崇めて、それをワクワクすることだってのは分かるんですけれどもね。でももう社会的包摂ですよね。だからデファクトスタンダードから下ろしてくるということの方がですね、その社会全般に関してみんなで共有ができるということです。そしてまあ政治的なバランスも達成できるわけですね。98対2というね。なのでね、まあ、みんなもまあデファクトスタンダードね、社会そして社会的包摂の恩恵に預かるということね。で社会保障もね、やっぱりそこの中にあるから社会保障っていうんですね。社会を意識するということ、社会に感謝すること、ということで、まあ、みんなでね共存共栄をしていくことができると思います。分け与え合いましょう。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。